タマのホットグローイング、皆様今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日は私たまの一人語り66回目で、いろいろ考えたんですが、先日のね、何回かここでも告知をさせていただきました1月19日に渋谷で開催いたしましたセミナー、最高企業マネージメントセミナーというね、これイベントを打ち立ててやってきたんですけれども、100名を超える皆様方にご参加いただき、なんとか無事終えることができましたので、そこでの報告も兼ねてですね、今月は最高月間、最高は最大の幸せと書きます、最高月間と称しまして毎回お話しさせていただこうと考えております。今回は人生を豊かに生きる原点の話として、最高人生トライアングルと題しまして、皆様の人生思うがまんまに生きていくための少しでもささやかなヒントを提供できればなと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。早いですね、12分の1がすでに終わりました。2019年、そして平成の年号もあと2、3、4、3ヶ月ですね。さあどんな新しい年号になるんでしょうか。で、年号もいろいろ規則があるらしくて、使った字は使っちゃいけない、同じあれは使っちゃいけないとか、それから文字はいいけれども同じ言葉にしちゃいけないのかな、それから二文字であるということと、なんかね、なんかいろいろあるんですって。で、まあね、前回の昭和から平成というのはお亡くなりに ご崩御されての、要は丸1年間が喪に服すという年になったわけですよね。で、今回は今までになくですね、まあ、生きていらっしゃるまま退位されて、で新しく変わるわけですから、今度は祝賀の1年というふうに言われていて、まあ、消費の現場を支えているメーカーさんとか小売業では色めき立ってますね。ね、なんとかこの祝賀ムードに日本国を挙げての乗っからにゃいかんということでね、いろいろ戦略を打ち立てているようですけれども、そりゃそうだよね、喪に服すというよりはやっぱり新しい何かが始まるっていう方がやっぱ嬉しいもんね。ということで、2019年12分の1が過ぎて、今日がまさに12分の2、がスタートする日ですけれども、皆様は今日をどんな風にお迎えでいらっしゃるでしょうか。で、まあ今日の声も聞いていただいて、1月はちょっとね、2回ほど再放送ということで、後半戦お休みさせていただいて、生々お休みさせていただいてですね、喉を少しお休みさせていただいたのですが、相変わらずまだちょっと、低くてしゃがれていてですね、本人もどれがもう自分の声だかわからないという状況に今陥ってはいるのでございますけれども、ついでに言うと1月19日のセミナーの時はもうちょっとひどくてですね、 何人かの方からドラえもんを聞いているようだったと言われてですね、もう申し訳ないなと。どちらかというと、もちろん100名を超える場だったので、でまた うなぎの寝床みたいにちょっと長い会場だったのでマイク使わせていただいたんですけれども、どちらかというと地声でやりたいタイプなんですよね。なのでマイク使っていても割と大きな声を自分で一生懸命出すという、エネルギーを届けるためにもね、自分の声を使うっていうことを習慣づけてきたので、それでなんですけれども、途中から力が声帯に届くようになる、温まってね届くようになるとだいぶ出しやすくはなるんですけれども、今以上にしゃがれた声でね、自分で聞きながらもなんか嫌な声だなと思いながら、登壇させていただきました。で、今回本当にね全国からお越しいただきまして、で我々6人でやったんですけれども、プロジェクトメンバーが6人も本当にエリアがバラバラで、もちろん関東が3人いるんですが、本当にね、関東4人かいるんですけれども、九州それから奄美からも馳せ参じて、ずっとこの半年取り組んできてやった研修でした。でお立場も本当に経営者の方から、取締役、そして、管理職のトップを張っていらっしゃる方、一課長として頑張っていらっしゃる方、そして、役はなくてもね、会社仕事に思いを持って来てくださった方、事業の方、私たちと同業者の方もいらっしゃいました。で、アンケートは8割ぐらいの回収率ではあったんですけれども、おおむね良好といったらなんかこうバクとしてますけれども、我々の対価である福島正信先生にも本当に短い時間だったんですけれども、ご登壇いただいてるんですね。で、ちょっとお話を聞いたことがある方は分かると思うんですけれども、ちょっと、群を抜いて別格の方なので、そのお話を聞きに来たという方たちも、たくさんおられて、我々の話にはお付き合いいただいているような、状態の方も実はいたわけですよ。お目当ては福島先生だと。で、そんな状況の中で先生と比べれば幼稚園生みたいな我々が一生懸命、その志といいましょうか、大切なエッセンスをお伝えしようとしているので、うまくいかないところもあれば、思いのほか反応がいいところもあったりとかして、丸一日夜7時まで、10時から7時までやってたんだけれども、ものすごく学びの、我々が一番学ばせていただいたんではないだろうかと思うことが多々ございました。で、今回はすごく特徴的に一つ意図してやったことがあって、それは映像コンテンツをネタに使うという、かなり作り込んでですね、展開させていただいたんです。一部の方を、5時までの方をですね。でそれにはすごく大きな目的があって、もちろん同業者の方もいれば、もう何百人、いやもっと何千人の会社のオーナーさんまでいらっしゃっているような機会だったので、我々がねお教えできることなんてさしてないよねと。ただずっと学び研究してきたものとして問いかけはできるよねと、問いかけて皆さんの実際の現場をベースに話し合い、そして未来に向けての黄金律といいましょうか、そういうものを見出していっていただけるようなヒントをねやっぱり出していけたらいいよねということで、その呼び水として、随所で動画を使ったんです。オープニング、それから第1チャプターの中では2つ見ていただいて、第2チャプターで1つで先生の話があって、先生の話があって第3チャプターでもう1本で、私のところで2本見てもらって、エンディングでだから7本見ていただいたんですね。もりもりで、動画といってもですね、動く動画、普通にビデオカメラで撮ったような動画ではなくて、フォトムービーという手法を使いまして、文字がぴょぴょと出てきながら印象的な写真がぴょぴょと出てくるっていうような動画だったんですけれども、こちらの反響もいろいろいただいていて、 すごくこうやっぱり自分の中にある体験が呼び起こされたりとか、あの共感が起きていたりとか、あるいはもちろん反論も起きていたりとか、中にはあのご中心をアンケートでいただいた方もいたりとか、逆に内容ではなくてそれだけの反応があったということ自体はやっぱり喜ばしいというか、我々のある意味意図した方向のことが起きたんだなと。教えることはできないけれども気づいたり考えたりあのすることはできるはずということで、一つのネタとして呼び水として提供しましたから、時間をかけてやった甲斐があったななんていうふうに思っています。で、前にもちょっとお話ししたかもしれませんが、うん、橋本はちょっとこの1年ちょいちょい前ぐらいから、あ、実はねこの動画作りっていうのはずっとやってきたキャンプで私ずっとやったんですね。子供たちの冒険の記録を最初それこそあのビデオで動画で撮って2時間ぐらいに編集して、お配りというかしてたんですけれども、これだとですねどうしても動画の中から漏れちゃう子が いるんですよ。で、親御さんはどうしても自分の子供を探すじゃないですか。で、自分のお子さんがちょっと画面を横切るしか入ってないとかねでとちょっと寂しい思いをさせてしまうっていうことがあって、あとどうしても当時のカメラだと手ブレ補正というのがあの今ほど進化してないし、今であってもかなり手ブレってやっぱりするじゃないですか。で、私自身がものすごくあの揺れる画面に弱いんですね。だからその編集してくれたやつを私が見て最終チェックで見るんですけれども、2時間まともに見れないというね、酔っちゃって本当に酔い止めを飲んでみるみたいなところがあって、これは良くないなと、私一人じゃないかもしれないということで動画を途中から思い切ってやめて、同時に一緒に山ほどの写真を撮るから、それを使ったフォトムービーということをした方が子供を全部ね平らに、何回かは登場させることもできるしと言って、かなり長い間頑張ってたんです。で、それもあの1時間ものとかの編集でね、でこれはもう3日3晩寝ないでやるみたいなあの苦行だったんだけど、そのおかげで実は私はその言葉選びとか動画を通して伝えたい意図とかそういうものがね訓練されているベースがどうもあってですね、あの妄想ができるようになってるんですね。あ、こんなこと伝えたいとか、こんなことを考えてもらいたいって言った時にこうちょっと自分で勝手に展開ができるように頭脳みそがなっていて、で結構得意なんです、こういうの作るのが。ただし、どちらかというと3分以内でっていうと大体4分10秒とかですね、あのちょこっとどうしても出ちゃうっていうのが橋本のあの欠点でございまして、で今回もあの3分半以内とか言ってるのが4分とかね、ビビたる時間なんだけれども、どうしてもこうちょっと伸びていっちゃう傾向にはありました。ただ、こういうコンテンツってすごくやっぱ学ぶ一つの方法としては大事だよね。例えば今もほらものすごい興行なんだっけ、ボヘミアンなんたらというね映画、私まだ見に行けてないですけれども、すごいでしょあれも。ああいうそのやっぱり直接何かに触れられる、あの直接じゃないですね、間接なんだけれども、その生き方とか、やっぱその人の共感が起きるようなツールって今の時代だからこそ必要なんじゃないのかなと私は思っていて、でこういうものを学校教育とか、それから会社の現場にもどんどん入れていったらいいよねと。外向きのね宣伝行為ではなくて、内向きの社員の皆さんがやっぱりそこの会社にいることへの喜びとか誇りとか、それから感謝とかね、ここら辺のことをお互いに感じたり受け渡したりできるベースを整える努力を企業はしていかなきゃいけないと思うんです。もちろん学校や、それから当たり前にあのそんな工夫しなくても暮らせちゃうご家庭であっても。で思うとね、思い出すとですよ、あの昔っても今もあるのかな、文部省、昔は文部省、あ、こう文部省だった、そうだね、文部省推薦の映画とかっていうのが 学校に時々来るわけですよ。学校っていうか宣伝のチラシが来て、なんか学校経由で買ったのちょっと分かんないけど PTA 経由だったのかな、なんか割引チケットかなんかがあったりとかしてね。でそれで見に行った映画、私が小学校何年の時だろうな、1年2年ぐらい、長靴下のピッピっていうね、これ実写でしたけれども、児童書の実写版で、もうこれが本当に私はやっぱり自分の一つの原体験になってるなと思うぐらい、長靴下のピッピは忘れられない映画の一つなんですよね。でそういう、こう忘れられないインパクトってやっぱ日常の生活の中にも もちろんあるけれども、そうやってちょっと違う普段ない世界のちょっとした刺激の中にあったりして、それが人生の価値観を決めたりして、ピッピみたいになりたいとかね、なので知らない方はぜひインターネットで長靴下のピッピ、長靴下のピッピシリーズはいくつか児童書があります。絵本ではないです。 でもすごく素敵でね。それと覚えてるのはチキチキバンバンとかね、すっごい古い、年齢分かっちゃうけど、そういう世界で展開される。であとその中には必ず人間模様みたいなのがあって、リーダーシップみたいなのがあって、そういうところで私はすごくやっぱ自分の大切にする価値観、ポリシーみたいなものを育ててきたなって今にして思うんですよ。だから大人になってもね、いくらでも我々は成長していけるんですよね。人は変わらないよなんていう人もいるけれども、私はそうは思わなくて、未来と自分は変えていけるっていう風に信念持ってるので、なのでだからこそ誰かを変えることはできなくても、自分はね思うように生きていけるわけです。別に、自分はこんなことはできないって決めつける必要ないわけじゃないですか。今まではできなかったけど、もしかしたらできる、やってみないことにチャレンジしてみればやり方がわかるかもしれない。そういうちょっとした努力とか意欲が自分でこう持てるような刺激ってすごく重要かなって思うんです。でそれは決して決してと言ったらちょっとあれかな、これからまたその世界も変わるかもしれない、ゲームとかね、あそこだけでは得られないものが私はあるのではないかなというふうに、やっぱりアナログの世界だからこそ可能になることっていうのはあるのではないかなと思います。でセミナーの中では最高企業トライアングルといって解説をさせていただいたんですけれども、これよくよく考えると最高人生トライアングルと言い直せるなーなんていうふうに終わってからも振り返りをしていて、最大の幸せというふうに書くから、最高というとかなりレベルの高いものなんではないかというふうに人はこう想定してしまうんですよね。最高人生なんつったらすごくそうじゃないですか。なんかこうメディアに出てくるね、オリンピックで言えばもう金メダル取るのにもう大変な苦労をして金メダルを取った人とかね、ジョコビッチにまたこの間錦織選手は残念ながら棄権してね、途中で敗退してしまいましたけれども、彼がねジョコビッチに勝った時はそれこそ最高なんじゃないかとかね、そういう苦行がないと最高って体験、すごく大きな苦行を乗り越えて初めて最高な状態に到達できるんじゃないかなっていうふうに思うかもしれないんだけれども、実は日常の中にささやかな最高はあるんだよというのが我々の前提です。例えば、私はすっごくよく覚えてるんだけれども、幼稚園の時に、なんていうのあれ、サッカー街の鉄棒か、鉄棒がいっぱいこうちっちゃいところからでっかい方まであってね、でくるくる回ってる子がいるわけですよ。でそれを見た時に鉄棒を初めて触ってみたけれども全然できないわけ、足なんか上がらないし、でもなんでか上がっちゃう子がいるのよね。それも鉄棒の上でくるくる回ってたりするわけですよね。悔しくてね、結構毎日行くと季節に関係なく練習したんですよ。回りたくて、回ったらどんな風に世界が見えるのかが見たくてね。でね、ある時くるっとあれと思ったら鉄棒の上に乗っかっていて、でそれから何も考えないでもくるくる回れるようになって、で、あの時はやっぱり嬉しかったですね。そうすると今度足掛け回りとかね、 どんどんチャレンジする意欲が幼いなりに出てきたりして、でそれをずっと応援してくれた友達とか先生もいて、まあ、こんなことが原体験として多分皆さんの中にも終わりなんじゃないかなと思うんです。こんな可愛いちょっと頑張ってできちゃったっていう体験から、もちろんですよ、すごく大きな人生の中での成功体験みたいなのもあるわけですよ。私なんかはね、やっぱり会社上司に腹立ててバッバッブツッと辞めてね、でいきなり飛び込み営業の世界に入って1円も食えなくて持ち出しばっかりになった時代っていうのがあるんですけど、そこから今度は逆にご紹介いただけるようになってね、で気がついたら7倍、当時の同じ年の子の7倍ぐらいの月給を取るようになっていたなんていう時には、やっぱりものすごくその金額が欲しかったわけではなくて、当てにされている自分とか信頼をいただいている自分っていうものにすごく誇りを感じられたんですよね。頑張った甲斐があったっていう、まあ、こんな体験までね、本当にもっともっと社会を動かすような体験まで、最高体験、最高のその蓄積っていうんでしょうかね、こういうの最高体験って言ってるんだけど、それにはすごく幅がある。で日常の中にあるちょっとした喜び、こういうものが感じられる、ちゃんと心で受け止められるようになると、当たり前に周囲への感謝とか自分への感謝とかができるようになりますよね。ありがたいなーって。でこの感謝っていうのが実はトライアングルの一つ目、三角形の一つ目で、ただしただの感謝ではなくて、もう根本感謝なんだと。一番の根本はこの世に今生きているということ、産んでもらえたこと、出会っている人も生まれてきてくれたことへの感謝、出会わせてもらったことへの感謝、根本的なことに何かをやってくれたとかそういうことへの感謝ではなくて、根本的に存在すること自体への感謝、これが根本感謝。これを日々感じられているかどうかっていうことがすごく重要だよねと。その感謝の思いがこう満たされてくると、誇り、その道を選んだ自分への誇り、その仕事を得ていることへの誇り、仕事そのものへの誇り、組織に所属していることへの誇り、誇りっていうものを感じるようになる。でこの誇りっていうのは今世の中でもすごく注目されていて、まあそれをロイヤリティと言ったりエンゲージと言ったりしますけれども、この誇り、自分がそこにいることへの豊かさを日々感じていられるのかどうか、そしてそこには貢献っていうのも入っていて、人から無条件のありがとうが返ってきているのかどうか、でこれって家族間でも同じじゃないですか。根本感謝お互いに持っていて、そしてそれこそアクション、人がしてくれたアクション、自分が取ったアクションに対して無条件 の拍手が返ってくる。そうするとそのことへ の誇りが出てきて、自己肯定感がものすごく増していく。となると夢、当たり前に未来こんな風にしていきたいっていう思いとか希望とかが出てくるわけですよ。不可能は可能になるんだってどっかで思えるわけです。で企業の場合はこれがね、企業理念になって、企業理念の先に描いたビジョンということになっていくんだけれども、個人をベースに考えればですよ、あくまでね、これは夢なわけですよ。でそのトライアングルの中心にはいつも自分がいて、そして全てを我が物としていて、なんていうね。でトライアングルってこうチーンってやると綺麗な音色が、あんな簡単なこのなんつうの、鉄と折り曲げただけの楽器であんなに響く楽器珍しいと思いませんか。すごく綺麗に、でまさに我々の最高な人生というのは、今言った根本感謝、誇り、そして夢、そして己がその中心にいて、自らがそれを実感し実行しているという実感があると、その、まあ、幸福感といいましょうか、実感が音色ハーモニーとなって自分の中も満たしていくし、周囲も満たしていく。だから最高を日々体験している人が、自分も含めて周りにいると、そこはもう最高な組織になるし、エリアになっていくわけです。でこんなことを企業の中でも、例えば学校の中でも、あるいはご家庭の中でも起こせたら本当に素敵ですよね。だからこそ自分が笑顔でいる、 自分の人生を笑顔豊かにしていくという努力を惜しまない、諦めない。もちろん人生だから山あり谷あり、谷底に落っこっちゃう時だってあるんだけれども、まあ、そのことにもプラスの意味を自分で見出して、誰かが何かをしてくれるのではなくて、そこからやれるチャンスが今あるんだというふうに受け取れればね、人生止まってる暇がなくなっちゃうと言いましょうか、楽しめるようになっちゃうと言いましょうか、これプラス受信って言います。でね、まあ、もちろん1月19日たくさんの方が喜んで帰ってくださって、でもアンケートを読むと、その現実すごく赤裸々なお声、いいとか悪いとかじゃなくて受け止めなくちゃいけない事実っていうのもあって、正直ね、やっぱりあーちっこいな、まだまだやんけっていうのでね、少々打ちひしがれました。でもちょっと視点を変えてみると、それだけまだ成長領域残ってるっていうことだよねと。1月19日に来ていただいた皆さんには申し訳ございません、まだまだ未熟でございますとお詫びしなくちゃいけないんだけれども、その残されている領域への一歩を諦めていない自分と言いましょうか、そこにまだ可能性を見出している、そしてそのことにこう果敢にねチャレンジしていこうとしている、これからを見ていただきたいななんて改めて思っています。それこそが最高の日々を生み出していくプロセスかななんて思っております。さて、こんなお話を聞いてあなたはいかに。本日の一人語りはここまで。今日も素敵な一日、つまり最高な一日にしたいですね。何があってもです。笑顔を作る努力、まあね、努力なんかしなくても笑顔でいられたら一番いいんだけど、努力が必要になっちゃう時もあるじゃないですか。それが人生ってもんですよね。ということでね、ぜひぜひちょっと時々鏡を見て、自分がどんな表情をしているのか客観的な目で見てみるとですね、私なんか時々ギョッとしたりしますけれども、自分の顔を見てね、いや老けたなとかね、なんか疲れてんなとかね、もうその時にはちょっともうかなり意識して口角を上げてみたりとか、するように、目をちっこい目ですけども目を一生懸命見開いてみたりとか、まあ見たくれから変えてやろうと、ね、内面は簡単に変わらない時もあるけれども、まあそれはそれとして、なんかでもね、笑ってるとねちょっと変わってくるんですよね。そんなこともしていただ、可愛く努力している私もおりますので、レッツトライということでね、最高な一日を送る努力をみんなでしようじゃありませんか。でね、この最高企業プロジェクトっていうのはまだ続いていて、勉強会をね、やるんです。毎月というか、まあ、今のところね、第3土曜の午後3時からということになってるんですけれども、ですから2月も第3、土曜、16日かなに、やります。ただですね、ご希望はなんか平日がいいとかですね、いろいろご意見いただいたので、いろいろやってみようというふうに思っておりますので、ぜひですね、ご興味のおありの方は最高企業プロジェクト広場というフェイスブックのページができているので、そこに申請してメンバーになっていただければと思います。たくさんの方と一緒に幸せな毎日を送れる、仕事を通してね、幸せになっていく。で、私自身は仕事に限らないところでもオープン講座やってたりいたしますので、ぜひぜひ、お気になった方はですね、Facebook 経由での発信が一番多いですかね、そこで情報を取っていただければと思います。さて、2月寒くなりますよ。まだお風邪など召しませぬように、インフルエンザは要注意ね。人にうつさない努力じゃなくて、もらわない努力も大切だというふうに言われていますので、マスク、手洗い、冷凍というところで、お互いにまた元気にお耳にかかりましょう。あなたの素敵な人生にいってらっしゃい。